こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。気が利く人と気が利かない人の習慣は、伝わる表現アドバイザーの山本稲子が人間関係で生じる小さな行き違いを、日常的な行動習慣から見直す実用書である。2023年間全232ページの本書は、話し方、振る舞い方、気遣い、働き方、口癖、考え方という6つの領域で気が利く人と対照的な行動を比較しながら、計50の習慣を紹介する。中心にあるのは特別な社交性や過剰な献身ではなく、相手がどう受け取り、どう動きやすくなるかを想像して言動を整えるという発想だ。心理的な背景や具体例も交え、読者が自分の癖を点検しやすい構成になっている。相手に配慮しているつもりでも緊張させたり誤解を招いたりしてしまう人に実行可能な観察の視点を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、二項対比によって気遣いの空回りを可視化する構成。本書の特徴は、気が利く人と気が利かない人を単に性格の優劣として分けず、同じ場面で選ばれる行動の差として並べる点にある。人は自分の言動を内側の意図で評価しがちである。悪気はなかった、失礼にならないようにしたと考えていても、相手には曖昧さ、よそよそしさ、負担として伝わる場合がある。本書はこの意図と受け取られ方のズレを比較形式によって確認させる。したがって読者が得るのは、抽象的にもっと気を配ろうと反省することではない。どの局面で自分が相手よりも自分の不安、正しさ、形式を優先しているかを識別する視点である。対比は自己否定を促すためではなく、行動の選択肢を増やすための装置として機能する。すべてを一度に変えるのではなく、耳が痛いと感じた項目や頻繁に起きる場面を一つ選び、観察と修正を繰り返す読み方がこの形式に適している。次、話し方は失礼がないことより相手に届くことを基準にする。話し方の章では、丁寧な表現を使うだけでは気の利いたコミュニケーションにならないという問題意識が示される。代表的な対比に、気が利く人は語尾を相手の前に置き、気が利かない人は語尾を濁すという項目がある。語尾を曖昧にすると、断定を避けている本人は安全に感じるかもしれないが、聞き手には意図や依頼内容が判然とせず、判断や確認の負担が残る。本書が重視するのは、発話を自分の口元で完結させず、相手に届き受け取れる形まで整えることである。また、失礼のないように話すことと歩み寄るように話すことも区別される。前者だけを意識すると、形式的で距離のある応対になりうる。相手の状況、理解度、関係性に合わせて言葉を選ぶ後者には、相手への関心が現れる。明確さと親しさを両立させることが、誤解を減らし、会話を次の行動へつなげる。相手優先は自己犠牲ではなく、相手の負担を読んで調整する技術。本書における気遣いは、相手の要望を無条件で引き受けることではない。わしろ相手が気を使わずに済む状態を作り、自分も不必要に消耗しないための調整として捉えられている。この区別は重要である。過剰な世話焼きや先回りは、相手の選択を奪ったり、恩を負わせたりして、かえって関係を重くすることがある。出版社に寄せられた読者の感想にも、自分を犠牲にした行動が本当に自分を大切にすることと両立していたかを考え直したという趣旨が見られる。本書は、必要に応じて無理に拾わない、触れない、反応しないことの大切さにも目を向ける。つまり、気が利くとはあらゆる問題に介入する能力ではなく、相手にとって必要な支援、距離、沈黙を見極める能力である。配慮の成否は行為の量では測れない。相手の主体性を保ちつつ、負担や不安を軽くできているかという結果で検討すべきだという実践的な境界線が示されている。そして、職場の信頼を支えるのは大きな成果より、日々の小さな予測可能性。働き方に関する内容は、気遣いを私的な愛想の良さから切り離し、仕事の進めやすさに関わる習慣として扱う。職場では、能力や成果だけでなく、この人に頼むと状況が読みやすい、やり取りが滞らないという感覚が信頼を形作る。本書の比較視点を仕事に適用すれば、相手が次に何を判断し、何を準備しなければならないかを想像して伝えることが要点になる。曖昧な返事、遅すぎる共有、形式だけ整った応対は、本人に悪意がなくても周囲の確認作業を増やす。一方で、相手の立場に合わせて分かりやすく応じる習慣は、共同作業の摩擦を小さくする。ここで言う気配りは、誰にでも誇れようとする処世術ではない。業務上の相手の時間判断、心理的余裕を資源として尊重する姿勢である。また、受けた恩を世の中に返し回すという考え方は、個人的な貸し借りに閉じない協力の循環を示す。新社会人にも経験者にも有用なのは、関係の印象を具体的な業務行動へ結びつけているためである。最後に、演じることを偽装ではなく、伝達可能な行動を身につける練習と捉える。 気が利く振る舞いを実践し始めた人はそれが自分らしくない、あるいは取り憑かっているようだと感じることがある。本書に関連する著者の説明では、演じることは自分を偽ることではなく、自分の言動が相手に伝わるようにコントロールすることとして位置づけられる。この見方は習慣形成の現実に即している。初めから自然に相手を見渡し適切な言葉を選べる人は多くない。まずは声のかけ方、言い切り方、相手へ近づく姿勢などを意識的に選び、反応を観察する。その反復によって行動は次第に負担の少ない習慣へ変わる。ただし本書の意図は対人場面で常に好印象を演出することではない。相手第一という原則を持ちながらも自分をすり減らさず場面に必要な表現を選ぶことである。6章に分かれ、気になった箇所から読める構成もこの段階的な学びと相性が良い。読者は理想像を丸ごと模倣するのではなく、自分の課題に合う小さな行動から試せる。結論として、本書は、会話で意図が伝わりにくい人、職場での人間関係を円滑にしたい人、気を使いすぎて疲れながらも配慮が空回りしていると感じる人に向く。とりわけ新社会人のように暗黙の対人ルールを学びたい読者には、抽象的なマナー論より実践に移しやすい。一方、すでに周囲から気が利くと評価される人にも、配慮が自己犠牲や過干渉になっていないかを点検する材料になる。類書には好感を得る話し方やビジネスマナーを個別に列挙するものが多い。その中で本科が際立つのは、良い行動を称賛するだけでなく、善意から生じる曖昧さ、遠慮、先回りがなぜ相手の負担になるのかを対照的な習慣として示すところにある。50項目を完璧に実践する必要はない。自分の行動を相手の受け取り方から捉え直し、まず1つか2つを日常で試すことで伝達の精度と関係の扱いやすさを高められる実用的なガイドである。ご支援いただける場合は、山本きなこポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。